今日は御箇所の五章です。このところには救い主の出現と、そしてまた主の勝利が記されてあります。二節に、ベツラヘムエフラテよ、あなたはユダの種族の中であまりにも小さい、だがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出てくる、というのは有名なイエス・キリストがベツレヘムでお生まれになるということの予言であるわけです。まあ、ベツレヘムは本当にこの小さな村でしかなかったわけなんですけれども、その中でしかもこの家畜小屋のその貝羽桶の中に寝かせられている救い主が私たちを救ってくださる、それが神様が与えてくださった印であるわけですけれども、その出現は昔から永遠の昔から定まっている、まさにもう今から2700年以上前にこの北イスラエル王国の預言者であったミカによって語られたわけです。そしてヘロデ王の時にこの救い主がお生まれになるということを聞いて、王は非常に恐れて、そしてまた学者たちに尋ねて、どこで生まれるのか、それはベツレヘムで答えたのがこの二節のところであるわけです。そしてイスラエルを治める者とあるわけなんですけれども、これはただ単にこのイスラエルの国ユダヤ人だけという意味ではないわけです。まあ言うなれば、アブラハムの子孫、その信仰を受け継いだ者を治めてくださる。そして4節のところには、彼は立って主の力と彼の神、主の皆の意向によって群れを飼う、そして彼らは安らかに住まう、今や彼の威力が地の果ての果てまで及ぶからだ、とあるわけですけれども、誠の救い主は神の道から意向を持って群れを飼う、とあるわけです。主は私の牧者であり、私には乏しいことがないとダビデは歌いましたけれども、私たちの誠の牧者はイエス・キリストであるということです。そしてまた私たちはその牧の羊であって安らかに住まう、私たちはこのキリストによって安らかに生活することができるわけです。そして五節にはアッシリアのことが出てくるわけなんですけれども、アッシリアは北イスラエル王国を滅ぼし、そしてついには南ユダ王国まで滅ぼしにかかってきたわけです。しかしこのイゼヤの時代にヒゼキヤ王はこのことに対してこの主に祈り、そしてその祈りによって神様はこの18万のアッシリアの大軍を一夜のうちに打ち滅ぼされたということが出てくるわけですけれども、神様の勝利は私たちの祈りによって、そしてまた私たちのできないようなことをそれこそ一瞬のうちになされる方であるということです。ですから私たちは主に委ね、そして全く主により頼んで神様のその道からをいただくならば、私たちは平安に生きることができるわけです。7節8節にヤコブの残りのものというのが出てきます。これはおそらくはもうクリスチャンを指しているのではないだろうかと思われるわけです。そしてこの7節のところには主の元から降りる露という言葉が出てきます。露っていうのはこの雨のや雪のように激しく降るものではないわけです。夜中のうちにもう本当に何の音もなく降りてきて、そして大地を潤す、青草に降り注ぐ夕立のようだ、とあるわけなんですけれども、言うなればクリスチャンはもう知らないうちに静かに働いて周りを潤す、そのようなものである。私たちもそうでありたいと思います。自分をこの誇るのではなくて、もう知らないうちにこの人の心を潤すような、そういう働きをなすものでありたいと思います。そして8節には逆にこの森の獣の中の獅子、 羊の群れの中の若い獅子のようだとあるわけなんですけれども、それは百獣の王ライオン、もう獣の中で一番強いと言われているわけなんですけれども、それは私を強くしてくださる方によって何事でもすることができる、まあ、パウロはそのように言いました。もう彼ほど偉大な伝道者はなかったと思いますけれども、しかし私たちにおいても主が私たちのうちに臨んでくださるならば、その主の力によって私たちは勝利をしていくことができるということであるわけです。9節に、あなたが敵対する者に向けて御手を挙げると、あなたの敵は皆立ち滅ぼされる。神様がその全能の御手を挙げてくださるならば、必ず私たちに勝利が与えられる。10節には、あなたの馬を滅ぼし戦車を打ち壊しとあるわけですし、12節には、私はあなたの手から呪術者を断ち、占い師をあなたのところから絶やす。また13節には、私はあなたのただ中から刻んだ像と石の柱を断ち切ると。もうそれはまさに、主なる神様に敵対する者たちのことがここに記されてあるわけなんですけれども、神様ご自身が必ず勝利を取ってくださると約束が与えられているわけです。ですから私たちが敵に向かっていくというよりも、私たちにこの挑み、そして私たちを滅ぼそうとするものを神様は滅ぼしてくださる。ですから私たちは主なる神様に全く委ねて、そして私たちにはこの救い主イエス・キリストがおられるんだ、このことを信じて私たちは全てを委ね、また主の勝利に預かっていくものとさせていただきたいと思います。